的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第28回強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能克也です。
はい、こんにちは、 AS ジャパンリテイリングの阿部です。
今日のテーマはですね、はい、コンビニオーナーが知っておきたい経営用語という、うん、まあ、小難しい名前のコーナーをちょっと僕の中で作ってしまったんですけども、はい、まあ、シリーズ、はい、一発目、今日の用語は労働生産性にしようと思います。
ああ、いいですね。まあ、私がこう主催しているフェイスアップ勉強会でも、冒頭の部分でね、結構時間かけてしっかり説明してきた概念ですね。
そうですよね。うん、僕は、阿部さんのフェイスアップ勉強会、参加して、うん、あ、これテーマにしよう。ああ。コンビニ形さんテーマにしようって、はい、まあ、思ったっていうのが、まあ、本当のところです。
は
い、
うん、うん、うん。
はい。ほんで、じゃあ今日は、じゃあ言葉として、労働生産性ってどういうことなのっていう意味の部分と、うん、じゃあそれを現場でどう活かしていい経営にするのかっていう両面からちょっとお話できたらいいなと思います。う
ん、はい。
はい。ほんで、じゃあそもそも労働生産性とはというお話を、やっぱちょっと前提条件ね、整理しておいた方がいいと思うんですけど、
はい。
なんか経済学っぽい定義から言うと、うん、一人当たりどれだけ、うん、の付加価値を生んでいるか、
うんうん、
つまり働いた時間、例えば5時間働いてくれるなら この5時間に対してどれだけの成果を出せているかというのが、うんうん、まあ、労働生産性ですよね。
はい、そうですね。まあ、僕らの現場から言うと、まあ、粗利割る労働時間、まあ、これが基本的な計算式になりますけど、うん、まあ、なかなかこうセブンイレブンのね、経営やっていると、うん、粗利割る労働時間なんていうねワードはなかなか出づらい部分ではあったりするんですよね。
そうですよね。で、まあ、粗利、あんまり意識しない。
いや、意識してるオーナーさんも多数いらっしゃると思います。
はいはいはい。はい、なんか、売上総利益、GP っていう言い方します、
うん、そうですね。
だから僕、ね、他のオーナーさんからそういうふうに聞いたことがあるんですけど、まあ、GP を、うん、一定の GP を作るのに、うん、どれぐらいの労働が必要だったか、またはそのどれぐらいのその労働時間に関する、うん、労働、人件費が必要だったか、
うんうん、
っていう、どれだけ投入して、どれだけリターンがあったかっていう話ですよね、労働生産性という。
そうですね。はい、
でこれ考えるときに、バイトさん、パートさんが何人、うん、何時間働いてたかっていうことは、うん、まあ、計算入れると思うんですけど、
はいはい、
この場合、社員さんの労働はどう扱うんですか？
うん、社員さんを雇っているとしたら、うん、まあ、その社員さん分の人件費、給料を、
はい、
まあ、含んだパターンと、うん、含まないパターン。
うん、
まあ、この2パターンを計算してみても面白いと思います。
なるほど、なるほど。
はい。もちろんね、社員さんの給料が入ってない方が生産性が高いに決まってはいるんですけど。う
ん、もちろんね。
うん。やっぱりそこの、うん、まあ、じゃあ社員ゼロでやれてれば一番いいよね、の中で、うんうん、まあ、その中間をね、まあ、考えてみるだとか。
うん、
まあ、そんな参考にもなるんじゃないかなと思うので。
そうですね。
はい。
まあ、ここはちょっとお店の組織化がどれぐらい進んでるかでなんか変わってきそうですね。社員さんの。
そうですね。
時間や人件費どう入れるかっていうのはね。う
ん、まあ、その社員さんが例えば 1.2、2人いるパターンと、
うん、
まあ、1人いるパターンと、では違うでしょうし、また今度1人から0とか、
はい。
まあ、0.5 とか。
そうですね。
うん、うん。
うん、まあ、それはちょっと、現実に即して、
うん。
ちょっと考え、調整する必要があると。
はい。
うん。で、まあ、そういう基本的な考え方なんだけど、コンビニの現場に置き換えると、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、は
い。どう考えていくと分かりやすいですかね。
まあ、うん。まあ、例えば、まあ、売上が上がっていく。
うん。
まあ、それによってシフトの人数とか時間も増やしていくんですが、
うん。
今度増やしすぎると、生産性は下がってしまう。まあ逆に言えば、その、売り上げを上げて、人件費を下げられたら、生産性は上がりますよね。
上がりますね、間違いなく。
はい。
うん、多分、うん、いっぱい働いてもらうと、 多分売上やあらりは上がりそうですよね。一つの時間帯に声かけする人が2倍になったら、
うん、
まあまあその分売上が上がるかもしれないけど、
うんうん、
まあかといって、人件費2倍にしたらその時間帯のあらりが2倍になるかっていうと、まあ、ならないことの方が多そうですよね。
そうですね。まあ、だらだら残業が増えちゃったりとか、
うん、
ね、バラバラ、だらだら働きすぎちゃったりすると、
うん、
まあ、かえって生産性は下がっていくっていうこともありますよね。
ということですよね。
うん、
つまり、頑張ればいいってわけじゃない
ぞと。そうですね。うん。
なんで、時間の長い短い長く働いたから生産性がいいんじゃなくて、一定の時間働いて、その中で成果が生まれた、金額が多ければ、それは生産性が高いと。いうことだそう。
そう
だから、
ね、
働き方改革というか、頑張り方改革というかね。そんな考えが、なんかある、頭にある方が生産性の高い経営ができそうだな、という感じはします。で、ちょっと、
ね、
話それちゃうかもしれないんですけど、なんか日本って、他の先進国と比べると生産性が低いなんて言われがちなんですけど、これは、まあ、諸説あると思いますけど、長時間働く方が尊いよね、偉いよねっていうふうになんか考える、文化的な背景があるような気がします。
確かにそれはありますよね。
はい。まあもちろん、人の 1.5 倍働いて、1.2 倍の成果が出るっていうことはあると思うんですよね。でもこれだと生産性って観点では下がっちゃうんですよね。
下がりますね。
生産量は上がるけど、生産性は下がっちゃうっていう。なんで、2倍頑張ったら2倍の成果が出ればいいんですけど、大体そうはならなくて、まあ人間疲れますから、疲れたり集中力なくなったりするんで、2倍頑張っても、だんだんその増える生産量っていうのは、1.5 倍とか、なんなら 1.2 倍とか 1.1 倍とかになっちゃうっていう、まあ、限界生産量低減の法則なっていう、なんか言い方があるみたいですけど、だから生産性を考えると、効率よく生産量を増やす。っていうのが大事よねっていうのが、なんかまず前提にある気がしますと。で、ということはつまり二つ考える必要があって、生産量の投入量を加減する。いっぱい働くもしくはちょっと働く時間や人数をちょっと抑えるっていうのと、あと、一つの作業、一つの時間で1時間の中で、成果を出せる量を増やす。つまり、無駄を減らすっていうことですよね。まあ、この二つのアプローチが、きっとあるんだろうなと。という感じで言うと、安倍さんのところで行っている生産性を上げる工夫っていうのをちょっと、ちょっとシェアしてもらえますか？
はい。まあ僕はずっとこの1年ぐらいね、まあずっと、まあ言い続けている内容で言えば、バックルーム在庫ゼロみたいなところが、まあその一つ、としてね、まあ僕もその生産性向上の一つとしてお話しさせていただいてるわけなんですけど、まあ例えば本当にそのバックルーム在庫を探すとか、運ぶ、まあ並べるとか、ね、まあ確認するとか、まあそこまでの移動とか、その探す時間みたいなところも、まあ本当にそれがゼロになって、ね、その時間が全くなくなれば、本当に全体の効率っていうのはだいぶ変わるのかなとは思いますけどね。
そうですよね。僕、正直、この話聞いたとき、まあ、裏に商品取りに行って、で、また並べて、っていうのをやるぐらいの時間ってそんな変わるかなって、実は、初めて聞いたときは思ったんですよ。なんだけど、じゃあ生産性上げるって観点で、じゃあこの人3時間しか働けない。レジも打たなきゃいけないし、商品来たらそれもね、棚に並べるっていうのをしなきゃいけない中で、じゃあ、ちょっと裏に行くのに30秒。で、商品あれが欲しいんだけどないなって探すのに2分とか、で、それ持ってきてまた30秒。みたいなことを何度もやってたら、多分余裕で10分、20分って削られちゃうんだろうなという想像ができたら、あ、確かに、 在庫は裏になくて、全部売り場に出てるっていう方が、そりゃいいわって思いましたね。
そうですね。まあ、本当に、まあ、我々もずっとコンビニ業ずっとやってて、やっぱうちのこう、社員さんのね、動きとか見てると、ちょっとやっぱりこう、仕事の考え方というか、
はい。
どうしても真面目な人間ほど、仕事を足し算していくんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
はい。ま
あ、
ここで言う足し算とは。
はい。まあ、この、まあ、やんなきゃいけない仕事ってたくさんあるし、
あるある。
ね。自分のやらなきゃいけない責任もあるし、ね。まあ、そういったのも含めて、あとはやりたいっていう好奇心もね、たくさん。まあ、わかるんですけど、まあ、その、結局仕事というのは引き算をしていかなければ、やっぱりこう自分の方のやりたい業務とかやんなきゃいけない責任みたいなところに、やっぱり集中できないんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ結局それが足し算をすることで、結果的に労働時間が長くなってね、残業になっちゃってみたいな、いうところでこう、成果も上がらずですね、逆に。労働時間が増えてるのに、結局成果物はなく、ね、終わってしまうみたいなことは結構、そうにあるんですよね。
なるほど。ここで言う足し算引き算って、じゃあ、資産、真面目な人は足し算になるっていうのは、バックルームの在庫きれいに並べますとか、そういう話ですよね。
そうですね。
これですね、すごくわかります。バックルームもきれいにフェイスアップされてなければいけないみたいな。
ちゃんと一個一個ね、この箱は何が入っているとかね。
ねえ、
この箱は何が入っているとか。
バックルームの整理整頓しちゃったりして。
そうですね。
まあそうすると、やっぱ作業が増えて、足し算って増えていって、で、本当にもっとやんなきゃいけない、それこそ売り場のフェイスアップをより徹底するとか、売上向上のための行動を取ってもらうとかっていうことが、足し算してるとできなくなっちゃうよと。
はい。まあ本当に、じゃあその空いた時間とか、ね、まあ引き算して、行ってね、空いた時間っていうのはやっぱり売り上げを上げていく、まあ成果を上げていくっていう時間をね、やっぱり行動を取っていくっていう部分では、それこそ発注をやるとか、
はい、
売り場をもっときれいに作るとか、
きれいに作る、
まあおすすめの接客をするとか、
するとか、
ポップを作るとか、
とかね、
ね、販売計画を作るとか、なんかそういった時間が出てくるはずなんですよね。まあそういうのがよっぽどやっぱり、生産性が高まっていくんじゃないかなって、僕は思いますけどね。
う
ん、
そうですよね。いいですね。まあ、あの、実は僕も、この生産性については、気になっちゃうんですよ。
はい、
経営の支援をする仕事をしてるんで。
なるほど。
僕は、あの、コンサル時代に、
はい、
こういう話をこう聞いたことがあって、儲かってる飲食店っていうのは、あの、ホールの店員さんが、手ぶらで移動することはないんだ、みたいな。
なるほど。
話を聞いたことがあるんですよ。はいはいはい、それつまり、あの、ホールのね、店員さん、まあ、喫茶店で、まあ、店員さんはこっち注文お願いしますって呼ぶじゃないですか。で、3つテーブル離れたところに、はーいって行くときに、あの、まあ、ダメだって言うとあれですけど、生産性が、まあ、少々低い、あの、店員さんは、そのまま行っちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
生産性の高い店員さんは、ダスター持って、
はい
はい、あと、お盆とかちゃんと持って、そこまで行って、お客さんのところはやっぱ呼ばれたら、やっぱそこにはすぐ、直接行かないとね、満足度下がっちゃうから、やっぱ行くんですけど、そこはちゃんと丁寧に注文聞きます、じゃあ少々お待ちくださいって言って、で、注文をキッチンに伝えるまでの間に、空いたグラスを下げておかわりどうですかって言ったりとか、空いたテーブルちゃんとあの、お皿下げて、そう、綺麗に拭いて、次のお客さん案内できる状態にして、はい、っていうのを全部やって、注文伝えに行くと。というのをやる。つまり、あの、手ぶらの移動時間が、あの、最小化されるっていうのが、いい、生産性の高い、
なるほど。
店員さん、という話を聞いて。はいはいはい、まあ、これは、ね、あの、先ほどからのバックルーム在庫ゼロの話もあの、なんか伝わるというか、通じる話なんじゃないかな、みたいな。
ああ、そうですね。まあ、本当にコンビニエンスとかも、本当にその今言ったお話からすると、まあ、ちょっとこう、補充とか品出しのついでにね、フェイスアップをするとか、
そうですね、
ちょっと汚れたら棚をね、毛羽先で取るとか、 ね、まあ、鮮度チェックをするとか、まあ、そういった風にして、なんかこう、すべての効能に、こう、ながら作業みたいなところを入れてくると、まあ、効果は2倍、3倍っていう風なね、効率アップにつながってきますよね。
ですよね。
うん。
じゃあ、そうやって、一つの作業にいろんな、まあ、作業や行動の無駄を減らして、いろんな意味を持たせると、短い時間で一つの作業がちゃんと終わるようになる。で、そうすると余裕ができて、この生まれた余裕で、じゃあ、売上粗利どう増やそうかっていうのを考えて実行するというふうにできるようになるんですよね。
そうですね。はい。なんて効率がいいんでしょ
ね
う。みんなできたらいいのに。
え。でも本当それで、まだまだ今の実力でも、ちゃんと手元に残る、最終的な利益とか、そもそも売上の、傘を増やすってこともできそうな気がしますね。もしね、ここ、労働生産性のことをあまり考慮されてないお店がもしあったとしたらね。
そうですね。まだまだ多分利益出せますよね。
という気がし
本
ま
当
す。
に。はい。うん、うん、うん。
というわけで、
ええ。
ちょっと安倍さんの口
うん。
から、コンビニオーナーが、知っておくべき労働生産性、ちょっとだけ、まとめていただくと、
そうです
ま
ね。
とめてみてください。
まあ
無茶
本当に
ぶり。
こう、例えば、そのお店の売り上げが上がって、まあ利益も上がって、まあ長時間労働が削減されて、まあ、休みがちゃんと取れるような状態になると、または休息がちゃんと取れるような状態になると、まあお仕事への意欲も、
そうです
質
ね。
も向上していって、いい循環が生まれますよね。はい。なので
いい
まあ、
ね。
本当にこう、一人一人の動きとか、ね、まあ、ちょっとしたながら作業とか、まあ、そういったちょっとした意識で、生産性って結構身近であって、簡単に変えられるもんだ、なんだよっていうのをね、ちょっとこう、覚えておいてもらえるといいのかなと思います。
いいですね。
はい。
ありがとうございます。
うん。
というわけで、まあ、
はい。
私の方から、今日聞いてらっしゃる、まあ、オーナーさんには、
はい。
こういう問いかけをしたいですね。
うん。
あなたのお店で生産性向上のために、今日からできることは何ですか？
うん。いいですね。
何では しょう。
い。
ぜ
何
ひ
でしょう
一つ
ね。
でもいいからね、決めて行動に移してもらうと、あ、なんかちょっと良くなってきたなっていうのを感じていただけると思うので、ぜひ一つ決めてやってみていただきたいなというふうに思います。
私も頑張りたいと思います。
久美さんの方、ますますやっていただいて、もうすでにね、結構できてる、集中してやられてると思いますけれども。
いや、まだまだです。はい。
というわけで、今日はです
はい。
ね、労働生産性という言葉を、現場のね、視点交えて、安倍さんに語っていただきました。
はい、ありがとうございます。本当にこう数字を上げるというには、まずは動きを変える。これが一番リアルなんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい。
というわけで、このシリーズね、ちょっとやっていきたいなと思うんですよ。経営用語。コンビニ現場で、本当に売上利益につながる、用語っていうのを、コンビニのリアルに即した形で翻訳して説明するというのをやっていきたいなというふうに思います。今日は労働生産性でした。
じゃあ次回もぜひお楽しみに。じゃあコミュニカタリストでした。ありがとうござい
あり
ま
がとう
し
ござい
た。
ます。